おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
臨床心理士でもあります、河合駿さん、思想家、河合駿さんのその思想の部分を、今週は語っております。なかなか面白い、本でございました。思想家、河合駿。河合駿さんってのは会いたかった一人でありますが、向こうが全く私に興味を持っていただきませんでした。この方は、あれだよね、吉本バナナさんとかね。
はい。
から今ノーベル賞の候補に上がってる
村上春樹さん、
村上春樹、はい、なんかも対談して、さて河合さんのその曖昧ということ、それが決して悪いことではなくて、その日本人の一つの個性なんじゃないか、人間というのは心の真実を追い求めるものである、またその心の真実を表現しようとする、しかし心の真実というのは太陽の論理あるいは月の論理、光に照らされた部分で捉えることはできない。心の真実のいうのはやっぱり闇なのであると、照らせば正体を表すものではない、闇を闇のまま表現する、それしかないんだと。で、世界を理性で捉えようとする太陽の論理あるいは曖昧を否定する光の論理は心というものを捉えることができないのではないか。心はむしろ中空構造を成している、そういう光の論理で心を捉えることはできない、曖昧さを重視する、そこになんかこう初めて心を捉える方法があるのではないだろうか。これは私の思いでありますが、日本は非常に独特でありますから、政治宗教これでおそらく世界にこう理解されるということはやっぱり日本はないな、変わった国ですよ。だからあんまりこうアメリカの方をキョロキョロしたり、あるいは中間の方をキョロキョロしたりして、よく思われたいとか、なんかね、なんかダメみたいな気がするんだ俺。それよりもやっぱりより日本的でそれでいいんじゃないかなっていう気がするんだ。
はい。
なんか中国、韓国、アメリカね、そういう国に理解を仰ぐ、で理解をそっくりしてもらうというのは実はもう鼻から無理っていう、だって日本は曖昧ですものっていう、で、河合という人は日本が持ってる曖昧さの毒っていうのを知っております。この人は分かってる人であります。しかしその曖昧さの中に深き英知があることもよくご存知の方なんですな。こういうところが面白いとこだなっていうふうに思います。
はい。
やっぱり、わからねえよね。日本人ってね。掴みにくいよね。
いや、自分がもう日本で日本人として暮らしてるので、あんまりこう俯瞰して日本人を見られないんですけど、やっぱりこう世界の中でも日本人ってそうなんでしょうかね。
だから、中国や韓国の人たちが日本人は変だお前たちってこう言われるのを悪口とは思わずに、よく耳すますと、なんかわかるよね。この人たちにいくら説明してもわかんないだろうなっていう一言は、なぜ地震が多いところに住んでいるのかっていう。それをどう説明してもわかってもらえない。だけど、この国の人たちは住みたがるんだな。
はい。
こないださ、俺これ別個の話でかなとしたかったな。俺、あれはね、3月の上旬だったかな。
はい。
に新聞で読んで俺もうすっごい感動した。俺が勝手に感動したんだけど、岩手の方で津波対策でどんどん防波堤高くしようつんで、ちょっと記憶に間違いがあるかもしれないけど、もう前のやつぐらいのやつが襲ってきても津波に飲み込まれない町を作ろうっていうんで、16メーターまで登ったんですってね、防波堤が。
はい。
で、16メーターの防波堤を作れば、町が守れるって言うんで、作ろうとしかかったら、町から反対の声が上がって、16メーターの壁で海が見えないように遮断したところに、やっぱり住めないっていう。
ああ、そうか。
ほんで、結局今またもう一回会議が行われて、ミーティング行われてるらしいんだけど、堤防を下げる計画になってるんだって。で、それ何かっていうと、海が見えないと危険かどうかもわからないっていう。
ああ、はい。
でもね、ズバリ言うとね、 100% 安全な街なんか実は望んでないのよ。望んでないって言い過ぎかもしんないけど、完璧に津波がやってきても守られるっていうのは、で、大半が漁業関係者で、漁業関係者の人が16メーターのセメントの壁の根元に住んで、漁業関係者と言えるかっていう話になってるんだって。
海見えないんですもんね。
しかも、取ってきた魚を16メーターの壁でま、こう、釣り上げて下ろすっていう。
ああ、そっかそっか。
俺ね、ここね、ものすごくね、面白いと思ったんだ。つまり、いつ津波が襲ってくるかわからないぞっていう、その町こそが、実は、生きるに生々しい。だから、河合さんの言う、ここの闇っていうところはそうなんだろうね。絶対に安全な町っていうのは、実は望んでないんだっていうね。この辺が、あの自然災害と人間の暮らしのバランスの難しさでありますけども、
はい、
でもなんかすごく考えさせられた一文でございました。次回いっぱいでございます。この続きまた明日のまな板の上で。